まり第720号2014年2月号です。月が変わって如月、節分、立春と暦の上では季節が移っていきますが、冬と春とが行ったり来たりしているこの頃です。そんな中、薄紅色の梅のつぼみがちらほらとほころび始め、ほのかな香りを届けてくれます。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙はもぐらうちの写真です。14日の晩にゃもぐらうちと元気に口上を唱えながら内棒を地面に叩く園児たち。1月14日大川地保育園でもぐらうちがありました。今月の主な内容、特集市民相談、こんな相談窓口があります。インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、恵比寿祭りとなっています。ここで小玉会からのお知らせです。今月号からこれまでの70分テープから60分テープに変わります。テープは短くなりますが、内容はこれまで通りお伝えできるよう努力します。
特集市民相談、こんな相談窓口があります。悪質商法の被害に遭ったようだ。亡き父の財産を相続したい。不当な嫌がらせやいじめを受けているなど、日々の暮らしの中で起きるさまざまなトラブルや心配事を抱えているが、どこに相談したらいいのか分からず困っている人はいませんか。市ではこのような人たちのために多くの相談窓口を設け、市民の皆さんを対象に相談を受け付けています。今回は各種相談窓口を紹介するとともに、消費者から多く寄せられている相談の事例と対処方法などを紹介しながら、どのようなことに注意したり心がけたりする必要があるのかを一緒に考えていきましょう。市で開設している相談窓口を紹介します。人権相談は毎月第1・第3火曜10時から正午まで、人権擁護委員が相談に応じます。内容は家庭内の揉め事、近隣のトラブル、女性や子どもに対する虐待、差別、いじめなどの人権問題、また佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492 でも相談できます。日時は月曜から金曜の8時半から5時15分まで。法律相談は毎月第2・第4水曜10時から3時まで。相談時間は1人20分から25分。弁護士が相談に応じます。内容は離婚、相続、売買、賃借問題など民事事件の法律全般で、予約が必要です。電話 23-2133。 公証人相談は毎月第3木曜10時から3時まで。相談時間は1人40分。内容は遺言の作成に関する事項、相続などで予約が必要です。電話 23-2133。 年金相談は毎週金曜9時半から3時まで。唐津年金事務所職員が相談に応じます。内容は年金に関すること。場所は市役所1階の面接室、市民ロビー前で、予約が必要です。電話 0955-72-5161。 消費生活相談は月曜から金曜で、祝日は除く10時から4時まで。内容は悪質商法、身に覚えのない商品の送りつけなどや訪問販売などの契約トラブル、インターネットトラブル、借金問題など。また電話相談は 23-2136 もできます。なお土日祝日の9時から5時までは 佐賀県消費生活センター、電話0952-24-0999でも相談できます。行政相談は毎月第3金曜9時から正午まで、総務大臣職の行政相談員が相談に応じます。内容は国など行政への要望、意見、苦情や暮らしの中で起こる相談。司法書士相談は毎月第1木曜10時から正午まで、相談時間は1人30分。内容は土地、建物の登記、相続、金銭トラブルなど。予約が必要で、電話 23-2133。 不動産相談は毎月第2木曜10時から3時まで、佐賀県宅地建物取引業協会の方が相談に応じます。内容は業者、契約、報酬、借地借家、手付金、登記、ローン、価格などの不動産に関すること。場所は1階の市民相談コーナーです。相談したい内容に合わせてご利用ください。なお、秘密は厳守します。消費に関するトラブルが増加しています。市に寄せられている相談にはどのようなものがあるのでしょうか。24年度消費生活相談410件中上位7位の内容、多重債務、サラ金、闇金、クレジットカードなどが90件、インターネット、携帯電話などによる身に覚えのない請求、アダルトサイト、出会い系サイトを含むが84件、訪問販売などによる高額な健康食品の販売トラブルが40件、新聞の契約や中途解約、書籍の電話勧誘販売などのトラブルが26件、訪問販売などによる高額な電気、磁気、治療器などの販売トラブルが13件、中途解約や退去時の敷金返還、借家の修理などのトラブルが12件、訪問販売などによる学習教材の販売、当選はがきなどのトラブルや、布団、ニシンなどに関するトラブル、また訪問販売などによる貴金属の次々販売、訪問による貴金属の買取トラブルなど、布団の打ち直し、水道管修理などに関するトラブルが5件ずつそれぞれ起こっております。多く寄せられている相談事例と対処方法。事例1、不用品を買い取るという電話があり、来訪を承諾すると実際は貴金属の買い取りだった。対処方法、買い取ってもらうつもりがなければきっぱりと断りましょう。一旦貴金属を引き渡してしまった場合、クーリングオフはできますが、業者と連絡が取れないなどトラブルも多く、取り戻すことは簡単ではありません。また一人で対応せずに家族や近所の人に同席してもらいましょう。業者が自宅に居座ったり、何か出せと強く迫るなど怖い思いをしたときは警察を呼びましょう。事例2、クレジットカード会社から身に覚えのない請求が届いたので確認すると、子供が黙ってクレジットカードやオンラインゲームのアイテムを購入していたことが分かった。対処方法、オンラインゲームを子供に利用させる場合には、ゲームの内容や課金の仕組み、利用実態を大人が十分に理解しましょう。クレジットカードの取り扱いについて親子で話し合い、親はその管理を徹底することも大切です。事例3、太陽光温水器が屋根から落ちる事故が多発しているので点検しましょうか、などと言って屋根に上がり、温水器の取り外しや洗浄を行い、その後、高額な屋根の修理やリフォームの契約を進めてきた。また、布団のダニの点検、床下の点検、飲み水の点検など、点検を口実に訪問し、もう修理できない、早く手を打たないと危ない、などと事実と異なることを言い立てるなどして新たに商品を販売しようとする。対処方法、事前に何の連絡もせず不意に来て 点検するという業者には警戒し、決して油断しないことです。訪問販売で契約した場合、クーリングオフ期間であれば契約を解除できます。事例4、注文した覚えがないのに注文されているなどと言われて健康食品を送りつけられました。商品と一緒に現金書き留め封筒が送られ、その後電話などで脅すような口調で支払いを迫られた。対処方法、断ったにもかかわらず一方的に商品を送りつけられても安易に受け取らないようにしましょう。受け取ってしまっても決してお金を支払ってはいけません。脅されるなど恐怖を感じるような方法で勧誘された場合は警察に相談しましょう。トラブルに遭う人のほとんどが高齢者です。家族や周囲の人も気を配りましょう。一旦結んだ契約は容易に解約することができません。すべての契約は慎重に行うよう心がけてください。クーリングオフ期間を経過しても販売方法や契約内容に問題がある場合は解除することができる場合もあります。一人で悩まず消費生活センターに相談しましょう。市では消費トラブルについて専門の講師を派遣して出前講座を行っています。地域や高齢者の集まりなどの場に出向いて悪質商法の手口や対処方法などを説明します。特集最後に情報広報課副課長で市民サービス係長の高田文子さんに聞きます。昨年度の各種相談の総数は708件でした。その中でも消費生活相談は全体の6割近くを占めています。特に高齢者を狙った悪質な消費者トラブルが全国的に大きな社会問題になっています。早めに相談したことにより未然に被害を防止できた事例もあります。相談先がわからないときは市情報広報課市民サービス係へお問い合わせください。担当窓口へご案内いたします。皆さん、相談窓口のご利用をお待ちしています。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。
インフォメーション伊万里です。今年も市県民税の申告の時期になりました。1月1日現在、伊万里市に住所がある人は原則として申告書を提出する必要があります。給与以外の所得、不動産所得や農業所得などがあった人や医療費控除、寄付金控除などを受けようとする人はそのための申告書を提出してください。収入がない人もその旨を申告しなければなりませんが、市内に住んでいる親族の扶養になっている場合は申告の必要はありません。また所得税の確定申告をした人、25年中の所得が給与または公的年金のみである人は申告する必要はありません。受付期間は19日から3月17日まで。詳しいことは税務課市民税係、電話 23-2148 へお尋ねください。佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品、後発薬品に切り替えた場合に、薬代の自己負担額がどのくらい軽減するか計算したはがきを、ジェネリック医薬品に関するお知らせとして、対象の皆さんに1月31日に発送しました。この通知は、ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる可能性があることを伝えるもので、切り替えを強制するものではありません。通知を送付した人は、処方された医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、1ヶ月あたり一定額以上の自己負担額の軽減が見込まれる人で、必ずしも全員に送付したわけではありません。問い合わせ先、佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課給付係、電話 0952-64-8476。 頑張るお父さんお母さんを支援します。母子家庭の母または父子家庭の父の就職を支援する母子家庭等自立支援給付金事業を2つ紹介します。1つは高等技能訓練促進費です。専門的な資格取得のため就業する場合に訓練促進費を支給します。また一時金を支給します。支給額は訓練促進費は市民税の非課税所帯月額10万円課税所帯は月額7万500円です。終了一時金は非課税所帯5万円課税所帯は2万5千円です。もう一つは自立支援教育訓練給付金です。就職に結びつきやすい講座を受講した場合4000円から10万円の範囲で受講料の2割を支給します。いずれも事前申請が必要です。問い合わせ先福祉課子育て支援室電話 23-2174 伊万里市名誉市民故山下徳男氏の伊万里思想並びに忍ぶ会を行います。元衆議院議員山下徳男氏が1月1日老衰のため松島町の自宅でお亡くなりになりました。享年94歳でした。11日に葬儀告別式が行われ全国各地から約1800人が集まり最後のお別れを惜しみました。思想並びに忍ぶ会は2月28日11時から市民会館で行います。どなたでも参列できますがご香典お供えの花などは固く辞退します。問い合わせ先秘書課電話 23-3390 12月21日木須町まぶせ雨水ポンプ場の建設起工式が松島町の建設予定地でありました。このポンプ場はまぶせ川下流域の土地が低く伊万里湾の満潮時に集中豪雨が重なると農地や道路が冠水することから市が浸水被害の軽減を目的に建設するものです。建設費は約3億4000万円で来年3月に完成する予定です。なお県では現在市民会館付近まで供用している大坪喫線の延長工事を今年度から始める予定で今後浸水対策と合わせてこの地域の道路の整備も進むことになります。
インフォメーション伊万里を続けます。伊万里有田協立病院からの重要なお知らせです。4月1日から初診時選定療養費を導入し初診時にかかりつけ医師からの紹介状がない患者さんは1080円を負担していただきます。現在伊万里有田協立病院の外来は診察待ち時間が長くご迷惑をおかけしている状況です。このまま外来が混雑してしまう状況では専門的な治療や入院機能のための病院機能を十分に活かすことができません。このため急を要する場合を除き具合が悪くなったら身近に相談できる医師を持ち必要に応じて当院に紹介をしてもらうといった西部医療圏での地域医療連携体制が必要です。体の不調を感じた場合は日頃から継続的に診てもらっているかかりつけ医に相談し入院や特別な検査・治療などを必要とする場合は入院設備や高度医療機器を備えた総合病院などを紹介してもらう必要があります。病状が安定し通院治療が可能になれば再びかかりつけ医が診察にあたります。このように現在の医療制度においては総合病院などとかかりつけ医が患者さんの病状に応じて役割や機能を分担しながら治療にあたる仕組み病診連携を推進しています。
初診時選定療養費とは、18年4月の健康保険法の改正により、病院と診療所の機能分担の推進を図るために、厚生労働省が導入した制度です。病床数が200床以上の病院では、他の医療機関からの紹介なしに受診を希望する人は、自身の判断でその病院を選択したものとして定められた医療費のほかに、初診時にかかる特別の料金、初診時選定療養費を各病院が自由に定めた額で徴収することが認められています。料金徴収の主な目的は、軽度の外来患者さんが集中することによって、医療の質が低下することを回避するためで、病院の営利志向を反映するものではありません。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、伊万里有田協立病院、電話 46-2121。 会社・団体の事業活動を PR する広告を募集します。市指定ごみ袋は環境化リサイクル推進係、電話 23-2145。 視聴者エレベーター壁面は財政課管財係、電話 23-2113 へお尋ねください。市長雑感、伊万里市長塚部義和。天馬大空、人間の運勢を干支や星座で占いますが、今年の干支は馬。日本では昔から牛や馬が労働力として重宝されてきました。特に馬は戦国時代には人馬一体の活躍で戦にはつきものでした。 NHK 大河ドラマ軍師官兵衛でも馬が登場するシーンが多く見られることでしょう。最近では馬を見る機会は少なくなりましたが、キャロライン・ケネディ駐日アメリカ合衆国大使が馬車に乗って宮中の天皇陛下に拝謁したのは記憶に新しいところです。ところで PHP という雑誌を読んでいたら、天馬大空という言葉に出会いました。松下幸之助さんはこの天馬大空の文字を記号し、自筆に掲げていたくらいこの言葉を気に入っていました。松下さんはこの言葉について尋ねられ、馬が空を飛んでいくんやから、えらい勇ましい言葉で、お互いが何の障害もなくどんどん進んでいくことができれば定めし愉快だろうという意味で書いたんですと答えています。この言葉の誕生には次のようなエピソードがあります。不況に明け暮れた昭和40年の大晦日、松下さんは NHK 紅白歌合戦に審査員として出席し、終了後大阪行きの最終の飛行機に乗るため急いで羽田空港に向かいます。天空に飛び立った時、新しい年が静かに明け始めていました。松下さんは旗と膝を打ちます。そうだ、今年は馬年、自分も馬年だ。馬年生まれの自分が、馬年がまさに明け初めんとするこの時に天空高く飛んでいる、これこそ天馬大空の図ではないか、こいつは縁起がいい、今年は明るく良い年になる、天馬空を行くような発展がきっとできるぞ、そう考えると勇気と希望がふつふつと湧いてくるのを感じたというのです。その後、松下さんは経営の神様と呼ばれ、さまざまな事業を展開し成功へと導きました。このように心の持ちよう一つで物事は明るい展開に進むことができます。今年はきっと良い年になるとの思いが現実になる馬年でありたいものです。視聴雑感でした。
スポーツです。第15回高等学校弓道奨励者会が12月15日国見台弓道場でありました。市卓球選手権大会が12月22日国見台体育館でありました。第49回新春こいまりロードレース大会が1月12日駅通り商店街をスタートゴールとして 参加者750人でありました。第27回市小学生ミニバスケットボール大会が1月13日と18日国見台体育館ほかでありました。2月の市民スポーツ9日日曜市長杯バスケットボール大会が9時から国見台体育館で、西部ガス野球部による中学生野球教室が10時から国見台野球場で、14日金曜から16日日曜、郡市対抗県内一周駅伝大会が県内1円で、伊万里市通過は15日。16日日曜、伊万里オープンバドミントン大会が9時から国見台体育館でそれぞれ予定されています。町民スポーツ9日日曜東山城町民卓球大会が8時半から滝野小学校で、山城町民卓球大会が8時半から山城公民館で、黒川町軽スポーツ大会が8時45分から黒川小学校で、23日日曜大坪地区ラージボール卓球ニュースポーツアジャタ大会が9時から国見台体育館で、3月2日日曜東山城町民ニュースポーツ大会が8時半から国見中学校でそれぞれ予定されています。変わってみんなの広場です。12月14日災害に備え、住民と市の連携強化や防災意識の高揚を図るため、伊万里市災害時初動体制訓練がありました。1月5日、新春恒例の伊万里市消防出初め式が二里小学校グラウンドで開催され、市内12分団の消防団員780人が参加しました。1月5日、プロの技術を学び、夢を持つ大切さを感じてもらおうと、広島東洋カープ2014少年野球教室 in 伊万里が国見台野球場で開かれ、伊万里商業高校出身の迎雄一郎選手ら3人が市内の13の少年野球チーム130人を熱心に指導しました。続いて教育と文化です。第51回市教育研究大会が12月25日市民センターで開催されました。これは本市における教育の充実や発展を目的として市教育委員会などが毎年開催しているもので、この日は県内の学校関係者約500人が参加しました。参加した教諭らは大会を通じて子どもたちの心の教育とさらなる学力向上のために必要な教育活動について理解を深めていました。1月14日大川地保育園でもぐら打ちがありました。園児たちは地元のおじいちゃんたちに教えてもらいながら、青竹の先に藁を巻いて内棒40本を作りました。郷土の文化財会いに行ける焼き物その11聖寺切り門香炉。大川地山では聖寺香が採掘でき、これが大川地山に繁栄を成立させた要因の一つと言われています。聖寺切り門香炉は1700年から1740年代に作られた聖寺の鍋島焼きで、口径 6.4 センチ、底の径 5.8 センチ、高さ 4.9 センチの香炉です。鍋島焼きの最も盛んな木の作品で、一見すると何の飾り気もない香炉ですが、器の胴を中央で上下に二分し、それぞれ異なる方法で切り門を描いています。切り門は上部が線彫り、下部が白泥で表現されています。 このため上下の文様で陰と陽の対比ができ、見る者に趣深い印象を与えてくれます。
ほがらかページです。1月11日市民図書館で新春かるた会が開催されました。幼児から大人まで約50人が参加し、100人一首や市内の名所などが読まれた伊万里観光かるた、いろはかるたなど、さまざまなかるたを使った遊びで交流を深めながら、言葉の面白さや伝統文化の大切さなどを楽しく学んでいました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内の3人の高齢者に記念品が贈られました。12月30日柳井町の大浦澄子さん、以前は洋裁の仕事をされていて、とても仕事熱心だったそうで、食欲も旺盛、特にお肉が大好きだそうです。1月4日二里町の永田鹿代さん、食欲もあり、今も趣味の花作りをされたり、近所の大黒様に毎日歩いてお参りに行かれたりしているそうです。1月7日は栄町の野口智さん、数年前に軽い脳梗塞を発症されましたが、その後毎日リハビリを続け、現在ではかなり回復してこられたそうです。野菜中心の食事を好んでとってきたことが長生きの秘訣ではないかとおっしゃっていました。1月12日二十歳の門出を祝う成人式が市民会館で行われ、男性333人、女性316人、計649人の新成人が大人としての決意を新たにしました。成人式実行委員長の山口裕太さんは、みんなにとって今日が特別な一日になることを心から願いますと挨拶。会場は和やかで華やいだ雰囲気の中、終始祝福ムードに包まれ、新成人は晴れ晴れとした表情で生涯に一度の特別な時間を心ゆくまで楽しんでいました。また前日には伊万里夢岬公園内で大川地悟さんから寄贈されたソメイヨシノの10本の記念食事を行いました。我が家のアルバム、松浦町梅岩の堤義彦さん、文香さんの長女小羽ちゃん3歳4ヶ月、私はおじいちゃんとおばあちゃんが大好き、一緒におままごともしてくれるの、お漬物やチョコも好きだけど、今はくまモンのぬいぐるみにメロメロ、キュアハートやドキンちゃんにも憧れちゃうな。お母さんから一言、保育園のお友達が大好きな小羽ちゃん、これからもお友達を大事にしながらいろいろなことにチャレンジしていってね。ほほえみさん、山城町西分の横尾美咲さん22歳、寺崎伊万里に勤務して5年目、仕事を通して責任の大きさを感じる日々です。これからも笑顔を絶やさないことをモットーにして、大好きな伊万里で頑張っていきます。好きな食べ物は祖母の激うま混ぜご飯、趣味は4歳の頃から続けている日本舞踊、今は名取をいただいていますが、将来は師範が目標、今後も日本舞踊に深く携わっていきたいですね。休日はお買い物です。好きな男性のタイプは一緒にいっぱい笑える人。 らの香りに抱かれ寒ボタン、新わらの香りに抱かれ寒ボタン、伊万里ホトトギス会長尾勲さんの句です。日の雨が降ろうと日雨がなだるとも、我らが仲間の絆揺るがじ。日の雨が降ろうと日雨がなだるとも、我らが仲間の絆揺るがじ。伊万里白露短歌会田中勲さんの短歌です。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。廃車手続きなどを3月末日までに行わないと登録名義人に課税されます。詳しいことは税務課市民税係電話 23-2148 へお尋ねください。2月7日は北方領土の日です。また2月は北方領土返還運動全国協調月間です。北方領土とは択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4島のことで、日本固有の領土です。一日も早く返還されることが私たちの願いです。問い合わせ先、総務課行政係電話 23-2123。 伊万里ガス株式会社では9日立花公民館で創立50周年を記念して野球講演会を開催します。問い合わせ先、伊万里ガス株式会社電話 23-4191。 不動産の登記や債務整理、成年後見、遺言など司法書士が無料で相談を受け付けます。予約は不要で、当日は電話相談も行います。15日土曜、市民センターで行います。相談専用の電話は0952-40-0015。問い合わせ先、佐賀県司法書士会電話 0952-29-0626。 市民活動団体で組織する市民ネットワーク伊万里では、創立5周年の記念式典事業を16日市民図書館で行います。詳しいことは男女共同まちづくり課電話 23-2115 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは19日水曜、市民図書館のホールで行います。2月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は26日水曜、子育て支援センターポッポです。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずに気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ電話 23-5197。 県立高等学校再編整備実施計画たたき台にかかる地区説明会を11日市民センターで開催します。問い合わせ先、佐賀県教育庁県立高校再編整備推進室電話 0952-25-7424。 行政書士無料相談会を22日土曜、伊万里公民館で開催します。問い合わせ先は佐賀県行政書士会伊万里西松浦支部林さん電話 42-3094。 伊万里梅祭りを23日富士能の伊万里梅園で行います。問い合わせ先、 JA 伊万里営農畜産部電話 23-5560。 有田養業大学校では学生生活の集大成である卒業制作の作品展を18日から23日まで開催します。 場所は佐賀県立九州陶磁文化館。問い合わせ先、佐賀県立有田窯業大学校、電話 42-3144。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、お風呂に入るときは家族で続けて入るなど、できるだけ追い焚きをすることは避けましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。言語聴覚士の資格を持ち、市子どもハートフルセンターひまわり園で障害児童に言語機能の専門指導をする人を1人募集します。申し込み期限は28日、指導日は月2回。問い合わせ先、伊万里福祉会、電話 22-3933。 工業用水道施設運転監視業務受託者を募集します。応募期間は14日から28日まで。問い合わせ先、水道部管理課、電話 23-5400。 婚活イベントの紹介です。いちご狩りとケーキ作りがあります。申し込み期限は12日。詳しいことは婚活応援課、電話 23-2950 へお尋ねください。4月1日以降の1年の間に市営住宅に空室ができたときに順次入居するための入居予備者を募集します。募集団地は立花、大坪、勝田、くすく第二、これは3階建てのみです。大久保、立岩、弁天。受付期間等詳しいことは建設課建築住宅係、電話 23-2464 へお尋ねください。食事を通して森林の恵みに感謝するとともに、森林を守り育てる意識の醸成を図るため、大川町の井出口川ダム周辺施設への植樹県民参加の森林づくり事業を行います。23日です。申し込み期限は14日。問い合わせ先、地域振興公共交通対策課、電話 23-2114。 インディアカ交流大会を23日東陵中学校体育館で行います。参加料は1チーム1000円。申し込み期限は14日。問い合わせ先、大会事務局の畑さん、電話 24-2638。 市ソフトボール協会では26年度のチーム登録の受付を13日と14日に行います。登録料は8000円。問い合わせ先、市ソフトボール協会事務局松本さん、電話 28-0009。 伊万里市国際交流協会では、外国の人と一緒になって災害について考える交流イベントを3月9日日曜、松浦公民館で開催します。参加料は昼食代など含んで500円です。申し込み期限は28日。問い合わせ先、国際交流室、電話 22-7046。 スタミナ焼肉オリエンテーリングを3月21日大河内町周辺で行います。参加料は1組2000円。申し込み期限は21日。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。 2月の行事予定、市民センター、伊万里小学校コーラス部の定期演奏会バレンタインコンサートが9日日曜1時半から。市民会館、伊万里市観光大使移植記念コンサート、池田照夫とともに23日日曜12時半から。これは有料です。市民図書館、 図書館フレンズ伊万里主催の前在会図書館芽生えの日が23日日曜11時からあります。同時に古本市も行います。子どもミニ上映会は上り釜のお部屋で毎月第3日曜日です。2月の休館日は10日、17日、24日の各月曜と27日の館内整理休館です。なお11日祝日は開館します。2月の市民相談、障害者相談は第4木曜10時から3時まで。開設場所は面接室です。心の健康相談は毎週月曜から金曜、ただし水曜は除きます。時間は9時から3時半まで。開設場所は福祉課社会福祉係、いずれも電話は福祉課社会福祉係電話 23-2156。 女性相談、毎週月曜と水曜9時から4時まで。面接相談は予約が必要です。相談の電話は 22-6763。 健康食品の購入は慎重に。置き薬の業者から高額な健康食品を購入したが結局のところ飲んでいないという相談が寄せられています。置き薬と違い健康食品は買い取りになります。購入する際はよく考えて慎重に行動するようにしましょう。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。伊万里恵比寿祭り、新春恒例の伊万里恵比寿祭りが1月12日市街地商店街で開かれました。2014年の祝福を願って宝船が賑やかに巡行しました。また福福開運スタンプラリー恵比寿さんを探せなどが行われ、祝福開運を求め訪れた多くの人で賑わいました。仲良し恵比寿のお話を聞きました。隣に座っている地蔵さんともずっと仲良しのこの恵比寿さんは、よそから来た人も含めみんなが仲良しになれるようずっと前から見守ってくださっているそうです。なんとなく心が温まるお話です。1月1日現在の人の動き、男 27,420 人、女29,901 人、合わせて 57,321 人で前月より24人減っています。なお世帯数は 22,553 世帯で前月より15世帯減っています。これで広報伊万里2月号を終わります。
伊万里市と有田町からのお知らせです。伊万里市消防本部と有田町消防本部が統合されます。現在伊万里市と有田町には2つの消防署と3つの分署がありますが、広域化の後も現在の位置が変わることはありません。大きな災害などが発生した場合には複数の消防署からの出動が可能になります。災害初期の段階において出動する部隊を増加させることで被害の拡大軽減や人命救助の向上が期待されます。また各消防本部ごとに保有している救助工作車などの特殊車両や各種資機材については重複している部分があります。広域化によって2つの消防本部が統合されることで重複投資が回避でき、高度な資機材の計画的かつ効率的な整備が可能となります。119番通報について、それぞれの消防本部で行ってきた119番の通報を受け付け、消防車や救急車の出動などの消防指令業務を共同で行います。 共同運用を行うことで、業務の効率化及び市・町の境界線付近で発生した災害等への素早い対応が図られます。新しく誕生する消防本部は、管轄面積321キロ平方メートル、管轄人口78,798人、消防職員数は126人となります。
最初にお知らせしましたが、もう少し詳しくお伝えします。これまで使っていた70分テープが製造されなくなったため、市役所福祉課からいただくテープが今月から60分のテープになりました。広報の内容はできるだけ丁寧に録音してお届けしたいと思います。何かお気づきの点がありましたら、社会福祉協議会電話 22-3931 へご連絡ください。どうぞよろしくお願いします。先だっては春のような暖かさでしたが、今日6日は雪がしんしんと降っています。しばらくは厳しい寒さが続くようです。皆様、くれぐれもお体おいといください。では来月号まで。ごきげんよう。